はい、それでは修法に書かれている通りですね、今日の今朝の箇所はですね、画家の2章、画家2章の1節から4節が本文になります。で、聖書通読の学びを私たちはこの教会でしております。先週まで伝道者の章この見てきましたが、今日はですね、画家の1章から4章までを1節ずつ見ていきます。午後の礼拝で見ていきますけれども、この2章の1節から4節この中でこの深くですね、この見て、そしてこの神様のですね、この愛を知っていきたいと思います。お読みしますね。私はシャロンのサフラン、谷の百合の花、我が愛する者が娘たちの間にいるのは茨の中の百合の花のようだ。私の愛する方が若者たちの間におられるのは林の木の中のリンゴの木のようです。私はその陰に座りたいと切に望みました。その実は私の口に甘いのです。あの方は私を主演、これ宴と言ってもいいですね、主演の席に伴われました。私の上に翻るあの方の旗印は愛でした。箴言、伝道者の書、この画家とソロモンのによって書かれた3つ目の書物に今入っています。彼はどうでしょうね、皆さんこれまで読んでて、ソロモンは非常に多彩な人だったですよね。で、その彼の一番の特徴は知恵のある人でありました。格言、箴言を3000もこの語りましたね。けれども彼は非常にこう波乱万丈というか大きく揺れる人でもあり、晩年には、主の愛から残念ながら離れてしまった。で、その心の中で起こっていたことを見ることができるのが伝道者の書でありました。彼は知恵を世の中にあるものをずっと見続けてしまったがゆえに、人の動きであるとかいろんなことをですね、それで虚しさを感じていく、虚しいという言葉がこの伝道者の書のキーワードだったんですね。で、ソロモンがもう一つその生涯において知られていることは女です。女、女といったらすぐになんだ女たらしだったんじゃないかっていうふうに思うかもしれないんですね。そのイメージが強いので、私たちはちょっとこう否定的なふうに思ってしまうかもしれないんですけども、けれども箴言と伝道者の書を見ていくとですね、彼に一貫したその健全な女性のこの姿、またその付き合いですね、それがはっきりと書いてありまして、その失敗を経ながらですね、彼が私たちにその女についての、また妻についての、この教えをこう与えてくれています。彼は300人の女が妻がいて、700人のそばめがいた。ちょっと信じられないんですけれども、その中で彼が教訓として得たものを持っています。で、この画家はですね、その数ある女たちの中で、妻やそばめたちの中でたった一人シュラムの女と呼ばれている女性を愛している歌であります。画家って言ってますけれども、歌の中の歌っていう意味なんですね。最上の歌、最高の歌という意味なんですが、二人が愛し合い結婚に至り、その結婚が熟していく、この夫婦愛を豊かな表現によって歌っているんですね。で、この 書物を読まれた方はですね、戸惑いますね。まずはすごくこう隠喩的っていうか、この、いろんな植物や動物や、今読んだところでもこのリンゴ、林の中、サフランとか、そのいろんな、比喩によって書かれているので、まあ、何が書かれているかがよくわからないということと、で分かり始めると今度は戸惑います。性生活について書いてあるからです。その夫婦の間のですね、性に関することなんですね。でそれでキリスト教会の中でも、またそのユダヤ人、ユダヤ教の中でも、まあ、ここをどうやって取り扱えばいいのかということを悩む。特にこういう公の礼拝の場所でどのように解き明かしていけばいいのかということを、まあ、悩む箇所であります。で私も悩みました、まあ、正直に、ね、毎回悩んでるんですね。この伝道者の人は落ち込んでるなあそのもんはってですね。けれども本当にたくさんのものを学べましたよね。シンプルに主を恐れて主の命令に従っていくだけでいいのに、なんかいろんなことを私たち考えてるわけですよね。本当に祝福され恵まれましたが、この画家においてもですね、素晴らしいのは、よく考えると神様がこの天と地をお作りになられて、いろんなものをお作りになられたけれども、その最も基本的なところに、最も初めにお作りになったのがこの結婚であったということなんですね。初めの6日間に神は天と地をお作りになられて、6日目に神が人を作られるときに男と女に作られているんです。そして男から女を作り、一心同体にさせた。ここにありますね。男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。この一心同体、一体となるという最も親密な関係、これはもちろん性の営みが含まれている表現です。これがあるその中で、このその親密な交わりというものをお作りになった中で、この世界を作られて、人の営みも全て作られていっている。そして神様はご自身とご自分の愛している民との間の関係を愛の関係によって作られたわけなんです。それで旧約聖書にはご自身を夫として書いておられます。そしてイスラエルを妻として書いてるんですね。ですからいろんな規則律法であるとか、いろんなことをこの聖書の中には書いてますけれども、その一番の根っこにある深い土台となっているところは、この交わりが土台であって、何かすることじゃなくてね、交わりが土台であって、そしてその交わりというのは愛の交わりなんだよということが分かるんですね。で新約聖書に入りますと教会が出てきます。で教会は花嫁と呼ばれており、そしてキリストが花婿として来てくださるですね。そして私たちが天に引き上げられ、新しい天と新しい地になった時には子羊の妻と呼ばれています。つまり結婚するというですね、中で書いており、やはり愛の営みとして書かれているわけなんです。とっても深いですね。結婚式というと、日本の中でもキリスト教の結婚式は未信者、クリスチャンじゃない人でも、まあ、受けたがりますよね。すごくこう憧れるじゃないですか、新式よりも、この神前結婚よりもですね。けれどもそのあそこに出てくる一つ一つの順番の中に、実は天からイエス様が戻ってこられて、そして教会が花嫁として引き上げられ、イエス様の前に出ていき、そしてイエス様とは、この全部それがですね、あそこに凝縮されてるんですね。ですから男と女の関係を私たちが知っていくということは、とどのつまり主との関係、愛の交わりを知って いく、いかに主が私たちを愛してやまないのか、その深い部分を見ていくことができるわけなんです。基本的にこの画家の中でソロモンがシュラムの女に対して行っているのは愛の保証ですね。愛してるよって言って不安になっている彼女を守ってあげているということです。彼女は自分が愛されてるんだ、その愛の中で守られてるんだという安心を受けています。彼女は色黒だったんです。でも宮廷にいる女性たちは、まあ、外にも出てるわけではないので色白でありました。まあ、日本もそうかもしれませんけれども、色白が綺麗だっていうのは中東、当時の中東の中には、もうあったんですね。ですから彼女は黒いけれども、彼女はでも自分のことを黒いけれども美しいとこう言うんですよ。なんでかっていうと、ソロモンが何度も何度もあなたは最も美しい、他の女たちの中にあってあなたこそが美しい、このように保証を与えているんです。太鼓判をしているんです。何度も語りかけているんです。その中で彼女が今自分がこの欠点だと思っていた色黒であるということが実は美しいものなんだということを知ることができている。で、彼女はあと田舎娘でした。田舎に普通に暮らしていたところがですね、ソロモンに見出されて、それで王女となるんですよ。王の妻となるわけなんです。ですからこの格差はすごいですよ。で、彼女をそれでいろんなところできめ細やかに守ってくれているんですね。その中で彼女の自尊心というか、その自分の自画像というか、このそれが養われていき、本当に彼女がソロモンのことを愛してやまないようになりました。ソロモンがこう言ったんですね。女の中で最も美しい人よ、あなたがこれを知らないからだですね。また首飾り、この飾り輪とかですね、いろんな宝石をつけているときに、ああ我が愛するもの、あなたはなんと美しいことよ、なんと美しいことよ、あなたの目は鳩のようだ。そして彼女はソロモンについてこう言ってます。私の愛する方は私にとってはこの乳房の間に宿るもつ薬の袋のようです。まあ、自分が香料を出すときにこの乳房の間にその入れておいたんですよね。それでそのようだ、つまりもう 胸からこの自分のソロモンへの愛、まあ、ドキドキしてるっていうことですよね。それが出ているということなんですね。ですからここから私たちが知ることができるのは、単に私たちが愛されてる、イエス様から愛されてるだけでは不十分だということです。数ある人々の中でそれでなおのことを特別に愛されているという、ここまで保証されている、安心している、守られている、特別に愛されているんだということを知る必要があるんですよ。で、私が教会に通い始め間もなくして、つまりイエス様を信じて間もなくして、今その時の自分を思い出すと、教会の周りの人たちは私のことをどう思ってたかなってこう思うんですね。結構私は周りの人たちの愛を試していたんじゃないかなと思うんですね。試していた、つまりこうちょっと失礼なことをしてみたりですね、 分かんないけれども身勝手なことをしてみたりだとか、でその教会の宣教師の方がですね、強い言葉でこう言ってくれました。たとえ世界にあなたしか生きていなかったとして、それでも神はご自分の御子をキリストを世に送り、あなたの罪のために死に渡してくださった、こう言ったんですね。数ある人々の中で、数ある人々がいて、その中で私も含まれてイエス様は十字架につけて死なれたのではなくて、たった一人、私がこの世に一人しかいなかったとしても、天と地を作られた神様はご自分の御子を十字架というむごい死刑台の上で殺すほど私を救おうとしてくださる、つまり愛してくださっているということを、まあ、その話を聞いたときに私驚きましたね。もう私が愛されたって感じるときって、クリスチャンになってからですね、こうはっきりと強く言ってくれた、その時はびっくりするんですけども、本当に感謝してますね。まあ、人間には良いことと悪いことがあるからってこう言ってね、クリスチャンのカウンセラーの人がこう言ってくれます。人間には悪いことしかありませんってこうはっきり言ってくれて、罪人なんですってこうやって言われて、目が丸くなったんです、その時クリスチャンじゃなかった時の私は。でも今本当に感謝してますね。でそのもう一つの、その私が残ってる言葉が今の言葉だったんですね。特別に愛してくれてるんだ。で一節をご覧ください。もう一度読みます。私はシャロンのサフラン、谷の百合の花、我が愛する者が娘たちの間にいるのは茨の中の百合のようだと。まずこのシュラムの女がシャロンのサフラン、谷の百合の花と自分のことを話しました。これシャロンというのはシャロン平原というのがこの海岸沿いにですね、あるんですけども、そこに咲いている谷の百合の花、まあ普通にある、まあ、綺麗な花っていう感じですよ、まあ、綺麗だよね、その程度に彼女は言ってるんですね。でもその程度では足りないとソロモンが察知して、それでバシッと彼女の発言を否定しました。我が愛する者が娘たちの間にいるのは茨の中の百合の花のようだと、こう茨の中の百合なんだ。他の娘たちの中にある一つのサフラン、この、谷間の百合の花ではなくて、茨の中にある百合の花だと。このようにして、あなたが百合の花で、あなただけが百合の花なんだよ、私にとってと。このように言ったんです。この茨という言葉が、聖書では呪いに関わるものです。なぜかというと、創世記の3章の18節に、アダムが罪を犯した後に神が、土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならないと。このように茨があるということは土地が呪われているということで、罪の結果もたらされたものだということを知って、けれども聖書はこの茨の冠、ユダヤ人の王であられるイエス様が茨の冠をかむることによって、その呪いをご自分の身に受けてくださったわけなんですね。そしてよみがえってくださり、罪をすべて取り除いて、呪いを取り除いてくださったイエス様が、あなたのことを、イエス様を自分を信頼する者に対して、百合の花だよって言ってくださるんです。私たちの生活の中で茨のような過酷さ、そのようなものを持っているときに、イエス様の目線は、視線は、お前は百合の花だよとおっしゃってくださるわけなんですね。で3節をご覧ください。私の愛する方が若者たちの間におられるのは、林の中のリンゴの木のようです。私はその影に座りたいと切に望みました。その実は私の口に甘いのです。女が今答えてるんですね。ソロモンの愛に答えて応答して、 林の中のリンゴの木のようですと。同じようにそのさっきは、ソロモンが言ったのはあなたは特別なんだよと、こっちもあなたは特別ですと。他の男たちは林なんですよと。しかしあなたはリンゴの木ですよと。林からは甘いものは出てこない。実を取って自分の腹を満たし、また喉の渇きを癒すものは出てこないんですね。いろいろ勇ましさっていうか、この強さっていうのは男の人にはあるかもしれないけれども、あなたは私にこの甘美を与えてくださる方なんだよと。でこのように彼女は表現しています。私を満たしてくださる方、私たちの魂も同じようにこの満たしを求めています。自分が寂しい、虚しいというか、そういう言葉を使わなくても絶えず飢え渇いてるんですね。どういう飢え渇きかというと、自分をが受け入れられている、自分がそれによって守られている、そして満たされるということを絶えず求めているんです。これは食物を取るように、ご飯を食べる、また飲み物を飲むようにいつも欲しがっている欲求なんですね。イエス様は私たちに永遠の愛を持ってこの飢え渇きを完全に満たしてくださるようにしてくださいました。ヨハネの第一ヨハネの4章の10節ですが、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。永遠の愛を持って神は私たちを愛してくださったんです。永遠の愛ですね。神が永遠の愛だということは、黙示録の最後、新しいエルサレムがあり、その都の中でイエス様はずっと子羊と呼ばれています。子羊と、つまりイエス様の栄光の体にはいまだに鞭打たれた、この釘が刺された手足ですね、その跡と、そして脇腹ですね、刺されました、その傷跡が残っているんです。復活され栄光の体に変えられておられるにもかかわらず、それはあえて神は残しておられるんです。理由は、私は常しえにあなたを愛している。この愛をもって私たちは満たしを受けます。守られてるんだ、愛されてるんだ。けれども私たちは他の何かによって満たされようとしちゃうんですよね。そうするとその渇きは癒えません。サマリアの女はちょうどこの画家ではね、この男女の関係ですけども、彼女が求めてたのはいつも男でした。男に何か満たしを求めていて、5人の男と付き合ってけれども失敗し、今は結婚もしてない同棲状態だったって言うんですね。でもイエス様はこの水を飲む者は誰でもまた乾きますと言われたんですね。まあ、井戸の水の話はされてるんですけど、実際はこの霊的な話もしていて、この水を飲む者はまた乾きます、しかし私の与える水は飲むのは誰でも決して乾くことがありません。私の与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますと。このようにしてイエス様が全く満たしを与えてくださるわけなんですね。だから私たちが この自分の生活を点検するといいんですね。何かをこう求めていて、でこれダメだなと思って違うことをして、またこれダメだなと思って違うことをして、パターンが決まっている。その時には、あ、これはダメだなって、こう自分のせいじゃなくて他のものの、他の人のせいにしてって、そしてそれを避ければ、違うものを求めれば満たされると思ったら、また同じ問題が起こっていく。でこの繰り返しをやってる。サマリアの女には、別にこの男に限らず、このいろんなことについてですね。それは何かというと、イエス様のところに来ないからなんです。その一番こう触れ、これから話していきますけどね、触れられたくないような、この不安になっているような、そこの部分に神がの愛が注がれる必要があるんですね。だからイエス様のところに行くっていうことです。で次に、この女はソロモンのリンゴの木をその陰で座りたいと切に望みましたって言ってるんですね。でこの表現、なかなか私たちには分かりません。少しだけ分かるかな。夏の暑い日、陰に行きたいですよね。でもね、日本人にとってはあのね、あれですよ、あの蒸し暑いから、日本って陰に行っても暑いんだよね。でも乾燥したところに行くと、この日本を出るとですね、まあ、日本より乾燥しているのが普通です。ですね。でそこに行くと、もう本当に温度が変わるんですね。ただ日差しよけ、このよけがあるだけで、全然その温度が、体感温度が変わってきます。でそれで、影という言葉が聖書に出てくると、先ほども歌いましたけど、この翼の影っていう、その過酷な環境から私は守られているという、保護されているという意味になるんですね。だから今彼女はソロモンから守られているということを話しているわけなんです。愛されているという安心です。それによって私たちは守られているということを感じることによって安定します。成長します。強くなることができます。すべての源泉はここから出ています。詩編の91編の1節2節に、意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。私は主に申し上げよう、我が酒どころ我が砦、私の信頼する我が神。でこれ続けてですね、この91編最後にこう書いてますが、彼が私を愛しているから私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから私は彼を高く上げよう。彼が私を呼び求めれば私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えよう。このように守られているので、この彼は神様を愛して、そして彼が呼びかける時には神様が答えてくださると、この言っています。で神に愛されているという自信がないとですね、どうしても他のものを影にしてしまうんです。つまり守られようとするんですね。まあ、自分の行いっていうのはよくあります。自分の行いで何とかして壁を作っていこうと努力するんです。守られていこう、この自分の不安なところ、自分が安心できないところ、これを壁を作って守っていく。でもそれはあまりにも不完全です。自分で自分を守ることっていうのは到底できないわけなんです。だから不安定な魂になってしまいます。パリサイ人のように自分の知っていることが否定されると、こう攻撃的になっていきます。私昔ハムスター飼ってました。昔ね、ずっと前ですね。飼った方いらっしゃいます？ペットショップで。ああ、最初ってすごいこう凶暴って言っても、ちっちゃいからね、たかが知れてるんですけども、可愛くないですね。もう近づくと、もう、ケッとかって言ってんですね。で、 まあ、ペットの飼い方でハムスターの飼い方の本とか読むと1週間くらい待たなきゃいけないと。で、事実待っていくと、この慣れてきてですね、手に乗るし、だから最初は影のない状態だったんです。でも飼い主から与えられる餌とかいろんなもので少しずつ慣れてきていくわけなんですね。で、私たちがこの警戒しているハムスターのように、この影がないとなってしまいます。誰もが愛を必要としています。それが先ほどから言っている神がキリストによって与える愛、聖霊によって与えられる愛です。目に見えないから、いや目に見える人を通してなければ私は分からない、まあ、その通りかもしれません。ですからクリスチャンの交わりがあります。互いに愛し合いなさい、私があなたを愛したように。キリストがそこにおられます。しかしそこにいる人を頼ってしまっては元も子もありません。キリストが、目に見えないキリストが聖霊によって私たちに愛を示してくださるんですね。そして女はその実、リンゴの実を口にして甘いと言ってるんですね。実際にその愛を自分のものとして食べるんです。詩編の34編の8節に、主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いのことよ、彼に身を避ける者は。味わってみようと、食べてきてうめ、僕は男だとね、うめってこうなるじゃないですか。女性はないですかね、なんかすごくこう至福の時のような顔しますよね。表情を見るとすぐ分かるよね。私と食べるとうるさいんですね、うめえとかね、なんか文句言ってるみたいにね、こう話してるので、それぞれ違うと思うんですけれども、実際に味わうんですね。神様の素晴らしさを実際に手にする。で、韓国のね、宣教師の方と話した時にこのように表現して、韓国の教会では聖書を読むとは言わないっていうんですね。御言葉を食べるというっていうんですね。食べると読むでは大きな違いですね。この何かをこう調べていって学びました、分かりましたではなくて、それをそのまま自分のものとして受け入れ体験していく、これが知ることになります。アダムがエヴァを知ったというのは性行為をしたって意味です。直接的に言うと親密な関係に入ったということです。これが神の素晴らしさの中に入るということであり、知るというのは食べること、味わうことそのものであります。で、私たちはこの他人のことだからといって、この誰かが神様の素晴らしさを味わっているときに、それは私は違いますとこう思って心の整理をしてしまいがちなんですね。で、もちろんね、神様はそれぞれにそれぞれの働きがあって異なりますから、全く同じ体験というものは当然ないんですけれども、でも神は皆さんを祝福したいと願っておられます。一人一人を祝福したいと願っています。あれは彼がそうだから、彼女がそうだからではなくて、イエス様、あなたを、彼と神様との間にある関係の祝福をあなたにも、もしかしたらそれ以上に与えたいと願っておられるんですよ。味わいなさいと、他人ごとにするなと言うんですね。そして味わうと最上の喜び、最上の平安、この最上という言葉は最もという言葉を使いましたけれども、先ほどからねずっと言ってますね、このね愛についてもそうですけども、この聖書の中には単なる祝福じゃないんですよ。最上の祝福なんですね。例えばイエス様が、私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためでしたんですね。この豊かというのが なんていうのかな、この英語だと abundantly って書いてあるんですね。 abundant っていう言葉はですね、なんていうのかな、こう例えば食事が出てきたら、ちょっとこの食事の皿がね、このおかずが落ちてしまうぐらい、これかあの観光であるんだけどね、落ちちゃう、あれはだ、テーブルが傾くほどこう物が出てるっていう、豊かなんですよ。豊かに持つためだって書いてあるんです。だから命って言っても、私は命がある、あ、天国に行けるわじゃなくて、豊かに持ってるんですね。でそれで喜びについても、ただ嬉しいではなくて、こう書いてます。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけど、これ第一ペテロの一章の発説ですね。愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っていますって言ってるんですよ。単なる喜びじゃないんです。言葉に言い尽くすことのできない栄に満ちた喜びに、しかも踊ってるんです。神の平安については、平安ね、心に平安って欲しいじゃないですか。だからね、こう静かなところに行ってね、ゆっくり過ごしてね、まあそれも大事でしょう。しかしクリスチャンの持ってる平安っていうのは、ものすごい悲劇的なことが起こってもなぜか残っている、不思議な平安ですよね。ピリピの4章の7節に、そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。私たちの考え、すべての考えに勝るんです。本来ならば混乱する、本来ならば悲しみに沈み込む、にもかかわらずなぜか平安である。で、全てこの主の素晴らしさ、これを味わうときは最上級のものになるわけなんです。そして4節をご覧ください。あの方は私を主筵の席に伴われました。私の上に翻るあの方の旗印は愛でした。この光景をですね、ちょっと説明します。主筵、これ宴っていうか、この宴会の席ですよね、祝宴の時ですよ。で、まあ、そこにソロモンがシュラムの女を伴った、まあ、そこにテーブルがあります。でそのテーブルのところに旗印があったんです。ここは私の愛する者の席であるですね。で彼女が田舎娘であることを思い出してください。その田舎娘が他のエリート級の綺麗な女性たちがいるような豪華なその祝宴の席のところに連れて来られているわけなんです。皆さんだったらどうですか。非常に緊張し不安になり、もうそこにはいられないという気持ちになると思うんですよね。そこで旗印と、この旗というのは先ほど詩篇の講読で読みましたけれども、まあ、戦いの時にも使う、この持っていかれる、守ってくれるという、神が戦ってくれる、ここではソロモンが、私が何かあったらあなたを守るよと、このように言う印なわけなんです。このようにして単に私は君のことを愛してるよ、これ女性だとねすごくわかると思うんですよ。男ってすごくこう鈍いからね、愛してるよってこう言うんだけど、全然愛が通じてないんですよね。ハンナとエルカナって、第一サムエルの一章ですね。サムエルを産んだハンナがですね、泣いてるわけですよ。なんでかって言ったら、生まれないんです、赤ちゃんが。でこのもう一人のペニンナだ、ペニンナ、このもう一人の女がですね、たくさん生まれるわけですよね。二人の妻がいたんですよね。そして夫がですね、泣いてる彼女を見て、私はねもう全てに勝って、あ、君のこと愛してるよと言ってんだけど、全然慰めになってないんです。まあ、そういうことを男はしてしまいます。 で平等に見てしまうんです。君のこと愛してるけども他のことも大事だよってで、こうになっちゃう。でも愛って先ほどからずっと見てると分かるようにエコひいきなんですよ。例えば個人で一人の小さな子供を養子としてね、自分の子供として受け取るときにみんな愛してるよって言ってね、その子を受け取ったらその子自分の子供になって、その引き取ってくれた親違うでしょ、自分の親だと思えないですよね。私の子だよ。であらゆる守りを保護を親は与えるわけですよね。でそれによって他の子たちとは私は違うんだ。でそれはね、威張ってることじゃない、おごってることじゃなくて愛されてる保証なんですよね。でこのことを今シュラムの女は表現したんですね。つまり私たちはイエス様からこのように愛されているということを受け入れていかなければいけません。で、私たちの弱みは自分のことを知られると見捨てられるんじゃないか、受け入れられないんじゃないかというこの恐れなんですね。だから特にこれから画家をね学んでいきますよ。この午後にねやってきますけど、よくわかるのが付き合いをするときに男女のその時にその思いっていうのは非常に強くなるんです。この交わりっていうのはそうですね、交わりそのものがそうですね、その私たちのクリスチャンの交わりとか人間関係ですねの中でも同じことが言えるんですけど、特に結婚というかそういうことを前提にして付き合っていく中においては見捨てられるんじゃないかという不安がよぎるわけなんです。で、大体デートですることは何かというと自分を隠すということです。おめかしするじゃないですか、まあ、おめかししていいんですよ、していいんだけれども、まあ、自分のこのことを知られてしまったら拒否されるんじゃないか、結婚がダメになっちゃうんじゃないかとかですね。で、相手がこんなことしてすごく否定的になってしまったね、デートに行くっていうのにマクドナルドに連れて行かれたとかさ、わかんないけどね、その時に何この人って思うんだけども言わないでニコニコしてるとかね。でこのようにして不満があっても我慢するんですよ。で結婚してからバレる。でもその前にソロモンはね、このシュラムの女にはちゃんとそのことはしっかりやってあげてる。色黒であるとか、その田舎娘であるとか、いろんなものが否定的な要素あるのは全部、私はあなたを愛している愛している愛していると言って、彼女はそのことに自負を持っているぐらいまでね、保証されていたんですね。だからありのままの姿を持ってしても受け入れられている、愛されている、こんな弱点があっても神は頭のてっぺんからつま先まで自分を愛し受け入れてくださっている。でこれがこの方の旗印は愛ですという意味になります。ですから決して自分が何かすることによって行いによって主との関係を気づこうとしないでください。何か問題があると何かを規則を作って、何かこういうふうにやってああいうふうにやってその中で動くことによって自分を守ろうとするとか満足させようとしないでください。そのようにして人から受け入れられ、神から受け入れられると思わないでください。この関係はあまりにも不安定すぎます。神は律法の行いではなく愛によって関係を持ちたいと願っておられるからです。パウロというあの宣教者はどのようにしてあれだけとてつもない 広範囲の宣教活動ができたのか、あのエネルギーはどこから来ているのか、なんでブレなかったのか、途中で諦めなかったのか。パウロは第2コリントの5章の14節で、というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。新教訳ではキリストの愛が私を駆り立てているからですと訳されています。この愛に駆り立てられているので、パウロは爆発的な働きをすることができ、彼の試練というのはもう私たちここで全員が受けてきた試練よりも足しても足りないぐらいの試練を受けています。もう今現代だったらとっくの昔に精神病棟に入って重度の精神病者になっています。受けてることあまりにもひどいから。しかし彼はできた。でそれは彼がすごいから、パフォーマンスが良かったからじゃない。キリストの愛に駆り立てられたから、この愛を受けて受けて受けて受けて、そして自分を忘れるんですよ。今度はシュラムの女はね、自分を忘れてる。もうソロモンの愛がワインよりも甘いってこういうふうに言ってるんですよ。ソロモン、ソロモン、ソロモン、ソロモン、ソロモン、ソロモン。つまり私たちはイエス様、イエス様、イエス様、イエス様、イエス様大好きです。そしてあらゆる働きにおいて、奉仕においてしていることにおいて安定が出てきて、成熟さが出てきていくわけなんですね。このような捧げていく生活というのはイエス様が捧げてくださった愛に基づいているんです。ですから私たちが失敗してしまった、自分が失敗した後でもですね、欠点、こういうものを他の人に見せてしまった後で惨めになってても、なぜか神はまるで無視するかのように良くしてくださることを発見します。愛を注いでください。もうこれ最悪だと後悔している時でも愛を注いでくださって、特別な計らいをしてくださるんです。でこの神の愛に信頼していきたいと思いますよね。人の愛はあまり頼りになりません。しかし私たちの信じておられる神の愛は変わることがない。先ほども歌いました、変わることのない何でしたっけ、あなたの愛ですね。永遠の愛を持って私たちを愛してくださいました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして本当にソロモンと女、シュラムの女の愛を通して、私たちに大事な大事な根っこにある問題を、光を当ててくださったことを感謝いたします。主よ、私たちが自分で自分を守ろうとしていることを告白いたします。主よ、今心の中で、一人一人の心の中でこう言ったら人に嫌われる、こう思ってたら人に嫌われる、こういう負い目がある、そういうものが愛の旗印があるんだということを受け入れることによって全部守られてるんだ。ありのままの自分で神は受け入れてくださってるんだ。そのように知ることができますようにしてください。成熟した関係にあなたと持ちたいです。何か隠し事があって表面的に付き合う関係ではなく、味わい知りなさいという全部が透明な関係になりたいです。そしてそれが他の人たちとの関係にも影響を与えていきたいです。どうか助けてください。あなたの愛の御霊を今注いでください。お願いします。満たしてください。お願いいたします。主よ、ここにいるあなたの愛している一人一人に今週も祝福を与えてくださいますように、恵みによって守っていてくださいますように、あなたの御顔を照り輝かしてくださいますようにお願いいたします。イエス様のたっというお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。